私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。毎週の説教を準備するとき、私はとっても時間がかかります。優秀な牧師がさーっと説教を作るような真似はできませんし、あるいは土曜日に徹夜して日曜日の朝方にできたという牧師もいるのですが、そのような真似も私にはできません。時間がかかる私は、3週間分の説教の準備をこう同時並行的にこうしているわけです。もちろん1週目はその日課を読んで、その日課をこう頭の中に入れてこう考えるっていうところから始まるわけですけども、そして一つの説教は、の第一項は直前の水曜日ぐらいですかねになって、一応書き上げたという形になるわけです。まずそれから数日、原稿と向かい合ったり、あるいはこの説教壇に実際に立って声を出して読んだり、そういうことをしています。で、実際に声を出して読むと声が聞こえてくるので、客観的にこの説教の言葉を自分自身が聞くことになっていく。そうですね。そうすると書いた時には気づかないんだけど、明らかに聞いてる方にはわからないなっていうところに気づいて書き直していくことになるわけで、その後も全原稿を寝かせたり、あるいは読み直したり繰り返して、最後には日曜日の朝ですね、またここに立ってこう読んで、で最後修正したものを打ち込んで出来上がると。そういうものの多くの場合には実際に説教する場になると書いてきたものは役に立たないということがよくあるんですね。かつて教会のウェブサイトで説教の原稿も上げていた時期がございます。覚えてらっしゃるでしょうか。だけれども、あまりにも上げた原稿と私が喋った言葉が違うので、もう途中でもうやめることに混乱するんじゃないかなと思ってやめることにしたわけであります。説教を作るのに時間がかかるのは、能力の問題はこうさておいて、聖書にその理由があるんだろうというふうに私には思います。もちろん聖書が悪いんだって責任を押し付けるつもりは全くなく、この必ずしも聖書がこう私たち人間に分かりやすく書かれているものではないのだということから、そういうふうに思うからです。聖書は神様のことが、神様の御心が書かれているわけですから、私たちが神の御心を全て理解できないように、聖書が書いていることもつまずく、こう本当にこう読んでわかるということではなくて、こう何度も何度も読み返して神様が何をこの言葉から語りかけようとしているかということをこう注意深く聞かなければ、このその意味が分かってこないですね。それが私にはどうしても時間がかかってしまう。なかなかその意味を聞き取るのにことができずに、こう悪戦苦闘と言いましょうか、そういうことをしているわけであります。聖書を読んでもわからないことがある。これが聖書に正しく聞く第一歩なんじゃないかと私は思うのです。先日妻と聖書日課を読んでいた際に、当日の日課の一つであった、創世記カインとアベルの場面について妻からどう思うかと と問われたことがありました。カインが土の実りを捧げ物にし、アベルは羊の肥えた穢子を捧げ物にしたとある、あの場面です。主なる神はアベルの捧げ物に目を留め、カインの捧げ物には目を留めなかった。カインはそのことを激しく怒って、弟アベルを殺してしまうんです。一般的にアベルは羊の群れの中から肥えた穢子を選び取って捧げ物とした。しかしカインに関しては土地の実りを捧げ物としたとしか書いてなく、何かそこに差があるように読み取れなくもないですね。ですから一般的には捧げ物に差があったのだ。だからカインの捧げ物は喜ばれなかったんだ。アベルの捧げ物を喜ばれたのだ。そういう解釈がなされるわけであります。こういう解釈は聞いている人も、ああなるほど、そういう差があったらそうやって喜ばれたり喜ばれなかったりするだろうなって納得がいく、分かりやすい、そういうふうに言えるのかもしれません。しかしその時私が妻に答えたのは、多分神が決められたことで人間の側に理由はないんじゃないかと僕は思うよっていうことでありました。答えになっているようななっていないような回答でありますけれども、しかし聖書とは、神の御心とはそういうものなのではないかと思うのです。人は誰かと比べて見えてくる差というものに目を向けることがあるでしょう。その差を神の決断の理由としたくなるものなんです。そうなったら分かりやすいんです。人間の間にある差を理由とするということは、確かに分かりやすく思われるでしょう。しかし聖書は神のことが書いてあるのですから、人の思いを超えているのではないかと思う。神は作られたものとともに、私たち人間の心を聞くのに時間が必要だというわけであります。福音の日課に目を向けてまいりましょう。ファリサイ派の一人でユダヤ人の議員でもあったニコデモという人がイエスを訪ねてまいりました。夜訪ねてきたということは、ニコデモが人目を避ける必要があったということを表しているでしょう。ニコデモはイエスに言っています。私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。これに対してイエスは答えているんです。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国は見ることはできないと。もうすでに噛み合ってないですね。ここからニコデモの頭が混乱している様子がうかがえるわけです。新たに生まれると聞いてニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができるでしょうか。こう問い直すんですが、全く話が噛み合ってない。どうしてこれほどまでに噛み合わないんでしょうか。それはニコデモの能力の問題ではないでしょう。この人は ファリサイ派の一人で、律法に精通しており、またユダヤ人の議員の一人なんです。イスラエルの教師ともイエスに言われていますから、それほど周囲の人には認められる存在であったはずなんです。ニコデモがイエスの言われていることを理解できないのは、彼が人間の常識や知識に従ってイエスの言われていることを聞いていたからに違いない。例えばそれは、イエスが新たに生まれると言われたとき、年を取った者がどうして生まれることができるかと答えている様子からもわかります。どれほど人間的な知識があったとしても、神の思いを人の思いに従って理解できるものではないから。主イエスがここで言われているのは神について、霊についてのことなのですから。たとえニコデモが人間の知識や常識を極めていたとしても、それらによって理解することはできない。新たに生まれるとは、人の思いに従って判断していたものが、神の思いに従った判断に生き始める。例えばこういうことだと思うのです。その新しい命は、人の能力や努力によってではなく、ただキリストの十字架によってもたらされた神の恵みなのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言われているのはこのことなのです。第一の朗読でお読みいただいた創世記十二章に目を向けてまいりましょう。主なる神は、当時まだアブラムと呼ばれていたアブラハムに、次のように言われています。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。そして、アブラムは主の言葉に従って旅立ったのでした。旧約聖書を中心に、聖書には系図が数多く残されています。まあ聖書を通読するとき、ちょっと邪魔だなって思ってしまう、で、まあ飛び抜かしてしまう、そんな感じのところもあるのですが、でも重要な意味が。また一人の人物について言う場合、誰々の子、何々、まあこういうふうに父の名に言及されているというのも特徴の一つであります。さらに、その人が死ぬとき、旧約聖書では、先祖の列に加えられる。このような表現で言い表しています。これらは何を意味しているかと言いますと、父の家につながっているということが良しとされている。いや、最善のことと認識されているということです。父の家にとどまることが、人間が生きる上で欠かせないほど重要なことであったということであります。ところが、主なる神は、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。このように命じているのです。つまり、父の家にとどまることが欠かせないと思っていること以上に、父の家を離れることに重要な意味が神によって与えられているということです。ここに 人の思いを高く超えた神の思いがあるのを見るのです。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるようにと言われた神は、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると、父の家にとどまるのではなく離れることの意味というものを表しています。父の家にとどまることを人は欠かせないと考えました。しかしそれは自分のことを考えるにとどまっているのです。主なる神が父の家を離れることを命じるのは、アブラムが自分のことにとどまらず、すべての人に成し遂げられようとしている神の出来事にとどまるようになるためなのです。アブラムは主の言葉に従って旅立った。もちろんアブラムは主の意志を理解して旅立ったわけではないでしょう。わからないけど、主の言葉のゆえに旅立ったのです。それはアブラムが新たに生まれた瞬間でありました。一方、あのニコデモはどうなったでしょうか。人間的知識は十分に持っていた彼でありましたが、主イエスとのやりとりを見る限り、全くと言っていいほど噛み合っていない。それほどまでに神の思いは人の思いを高く超えているということでしょう。結局、終始噛み合うことのない対話は無意味な時を過ごしただけに見えました。しかし聖書が私たちに告げていることによれば、決してそうではなかったようなのです。どういうことかと言いますと、宰相やファリサイ派の人々がイエスを捕らえさせようとしたとき、その場に居合わせたニコデモが次のように言っているのです。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。夜、人目を避けるようにしてイエスのもとにやってきたあのニコデモが、恐れることなく大胆に発言しているのです。噛み合っていないように見えた対話でありました。イエスの言葉は確かに一人の男を新たに生まれさせたのです。それは16節にある次の言葉に集約されていると言えるでしょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストの十字架はこのニコデモのためにも実現した恵みの出来事でありました。たとえ理解できないままに見えたこの人も、神が選ばれた時に必要とされてそのまま用いられているのです。日常の生活の中で私たちは人の思いによって判断し生きていることがあるでしょう。そこにとどまることが最善のように思われ、とどまり続けることもあるでしょう。何も変わらないように見え、無意味だ無駄だと思われる経験をすることもあるでしょう。しかし主は 日々の生活のただ中にいる、あるいは人の思いの中にとどまり続けようとする私たちに、そこを離れるようにと命じておられるのです。週の初めの日に教会に集められるということは、離れるように命じられた主の招きによる恵みなのです。この主の招きによって私たちは繰り返して、あのニコデモのようにいつの間にか新たに生まれさせられているのであります。主の言葉は絶えず私たちに働きかけ、神の時に必要とされ、そのまま用いる力なのです。新たに、今日も新たに生まれさせていただいた恵みに生きる群れとして、再びそれぞれの日々の生活へと使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心の思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。